聖書をお読みいたします。聖書はマルコによる福音書の第6章の48節から52節です。73ページです。新約聖書73ページ、マルコによる福音書第6章の48節から52節までをお読みいたします。新約聖書の73ページ、マルコによる福音書第6章の48節以下です。ところが逆風のために弟子たちが漕ぎ悩んでいるのを見て、夜が明けること湖の上を歩いて弟子たちのところに行き、そばを通り過ぎようとされた。弟子たちはイエスが湖上を歩いているのを見て幽霊だと思い大声で叫んだ。皆はイエスを見て怯えたのである。しかしイエスはすぐ彼らと話し始めて、安心しなさい、私だ、恐れることはないと言われた。イエスが船に乗り込まれると風は静まり、弟子たちは心の中で非常に驚いた。パンの出来事を理解せず心が鈍くなっていたからである。以上です。あるテレビコマーシャルがありまして、そのコマーシャルにはこういう言葉がついていました。あなたに見えている景色は私には見ることができない。そうだろうなと思います。またあなたが食べておいしいと思っていることを私はおいしいと思わない、辛そうだと思います。それぞれに多分違いがあるんだろうな。ただ人間というのは同じ方向に共に歩んでても、所詮私は私であってあなたはあなた、同じ景色を全部見てるかっていうとそうではないし、同じ景色は必ず見ることができない。見えるのはですね、共におられるイエス様ぐらいかなと思います。よく一心同体だというふうに言われますけども、でもそうではないのだ。私の目はあなたの目になることはできないし、その違いを発見して受け止め受け入れるときに新しい力が生まれる。つまり私たちはみんな違ってみんないいという言葉がありますけども、それぞれはみんな違うのだということです。だとするならばどうすればいいかというと、まずその違いを認めましょうということなのでしょう。コロナのウイルスのですね、生活がですね、これから新しい生活に変わっていく、同じような見方ではもう見れないということなんだと思います。だからこそこのコロナ以降の私たちはどのように生きていくか、どのように見ていくかということをいつも考えておかなきゃいけないという、そういうところへと立たされているのでしょう。イエス様は弟子たちをガリラ湖の向こう岸に先に行かせておられます。一緒には行かれなかった。それには大きな理由も多分あるんでしょう。一つはイエス様自身が祈るため、一人で祈るために、神様と対話されるために弟子たちを先に行かせたということなのでしょう。しかしですね、弟子たちしか乗ってなかった船っていうのは逆風に遭い、漕ぎ悩んでいたっていうあります。ここにも一つの象徴的なことがあって、イエス様を中心としなければそこはこう漕ぎ悩む、泳ぐに悩むってことなのでしょう。船っていうのはよく教会のことを表しますから、教会もイエス様がいなければ漕ぎ悩んで、目的の場所につけないという、そういうことを示唆しているのかもしれません。逆風という試練の中で動くことができなくなってしまった、その場所で立ち止まり、そして恐怖に駆られていた、そういうところにですね、イエス様がやってこられたというのが今日の箇所です。イエス様が湖の上を歩いて船の方へやってこられた。これも別の見方でしょう。人間では湖の上を歩いていくことができないんだけど、イエス様はできた。ただ面白いのはですね、ここにこう書いてあるんですね。しかも通り過ぎようとされた。これ一番不思議なんですよね。漕ぎ悩んで弟子たちが、もう右往左往してるんですね。ですから私たちが考えるイエス様だったら、多分船の方に真っ先に向かってきて船に乗って安心しなさいって言われるでしょうって。でもイエス様は船の中には来ないんですね。その船を通り過ぎようとされたっていう、これ何だろうなと思っています。船を通り過ぎようとされた、船の方にやってこないでですね、船に来て平安を告げられるよりも通り過ぎようとされた。これっていうのは旧約聖書をちゃんと読んでるとみんなピンとくるんですが、通り過ぎるっていうのは神様のことなんですよね。 モーセの前を通り過ぎていく、エリアの前を通り過ぎていく、つまり神様のですね姿を見れないので、後ろ姿で神様は自分を表される。ですから通り過ぎた時にはそれは神だということなのでしょう。そうやって読むならば、今日の箇所はですね、恐れですね、苦難の中にある弟子たちに神の姿を見せて平安に導いた、何も嵐を沈めたり船をですね止めたりしなかった、どんな苦しい時やどんな状況の中においても神は神の姿を持って私たちを平安に導くと、まあ、そういうことをこの聖書は言いたいんだろうなと思います。まあ、あるカレンダーにですね、こういうふうに書いてありました。一歩進めば景色も変わる。そこにポスターは、カレンダーのですね写真は何だったかっていうと、田園風景にローカル列車が走っている絵が描かれてあるだけ。これ一歩進めば景色も変わる、ふーんと思いながら、まあそらそうでしょうってですね、ここにいる景色と次の景色は違うですね。だからといってですね、それは何なんだと思ってたんですけど、でもよく考えてみると次の景色っていうのは一歩踏み出さないと見えないってことなんだろうなって。今、景色の中だけで生きてたらですね、次の景色は見ることができないというで、まあ、そうだなと。今日も新しい一日なのでですね、今日も一日昨日ではない、今日の景色をやっぱり私たちは見るべきですし、神様が与えた景色っていうのは新しい景色でしかない、新しい人生、今日が一番新しい日なので、その景色を見ようという、まあ、そういうことなんだろうな。そう思うと一歩ですね進んだところにあるものは一体何だろうですね。まあカレンダーではですね、次をめくるとですね、鳥の絵とかですね、電車の絵とか雲の絵とか自然の絵とかいっぱい書いてあって、そうだよねって、一歩進んだ時にはそういう景色が見えるんだろうなと思って見ておりました。まあ、イエス様は逆風の中に弟子たちの乗った船を通り過ぎた、これ一歩前に進まれたってことでしょう。一歩前に進んで神様が見せられる景色は何だったかっていうと、私がいるから安心しなさい、私の後ろ姿を見て私に従ってこい、まあ、そういう姿だったんだと思います。イエス様が進まれるから私たちもまた一歩前に進む、いろんな苦しい状況や悲しい状況があったとしても、イエス様と共にそれをですね歩んでいくという、まあ、そういう福音が私たちに与えられているんじゃないかなと思います。まあ、いよいよあの公開礼拝が昨日から始まってですね、また違う景色を私たちは昨日見たんですよね。まあ、そうするとまた新しい景色がですね見えてくるという、まあ、その信仰をですね私たちは持ちながら生きてまいりたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。神は私たちを通り過ぎていつも前に一歩前に進んでいかれます。どうかイエス様のその後ろ姿を私たちは見、そしてその御言葉に従っていくことができるように導いてください。いろいろな不安とか苦しみとかありますけれども、どうかイエス様が進まれる方向に私たちも一歩前に進むことができるようにしてください。今日も広島教会、呉教会に集う信者求道者、牧師の家族と共にいて守ってください。全国の教会で徐々に公開の礼拝が始まります。どうか主よ、その公開礼拝にあなたの豊かな恵みと祝福と守りがありますように。今日もルーテル保育所、谷の幼稚園に通う子どもたち、先生職員をどうかお守りください。今日もすべてのことから守られて楽しく一日を過ごすことができるように導いてください。今週1週間も私たちに必要なものはすべて聖霊によって整えて与えてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。